福祉17ページ。健康体操でずっと元気。対象、市内に住むおおむね60歳以上。内容、健康運動指導士の鍵田忠義さんによる椅子を使った準備運動や立ちながら行う体幹トレーニング、タオルを使った筋力アップ運動をみんなで一緒に行います。時ところ、9月22日土曜日、14時から15時、楽楽ハウス。必要品、動きやすい服装、タオル、バスタオルかヨガマット、運動靴、上履き用、水かお茶。定員30人、申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ、9月10日月曜日から電話か直接、楽楽ハウスへ。電話738778。10時から16時。休館日を除きます。無料介護予防教室。対象、おおむね65歳以上の高齢者やその家族。介護予防に関心のある人など。3回あります。1、社会福祉協議会では、内容、生駒市社会福祉協議会地域包括支援センター職員による話、介護予防手帳をもっと活用しましょう。認知症になっても安心して過ごせる優しい地域へ。時ところ、9月26日水曜日、13時30分から15時30分、デイサービスセンター幸楽、北新町。定員15人。申し込み順。申し込み問い合わせ。前日までに電話か直接、生駒市社会福祉協議会地域包括支援センターへ。電話737272。2、阪奈中央病院では、内容、音楽療法、音とリズムで楽しい時間を過ごそうをテーマに、音楽に合わせて体を一緒に動かしましょう。認知症予防にも効果的です。時ところ、10月9日火曜日、13時から15時、阪奈中央小熊園、田原口町。必要品、筆記用具、飲み物、介護予防手帳、持っている人だけ。申し込み問い合わせ。10月5日金曜日までに電話か直接、生駒市阪奈中央地域包括支援センターへ。電話739448。3、東生駒病院では、内容、高齢期を元気に過ごす食生活のヒントを管理栄養士が伝えます。旬野菜の試食もあります。時ところ、9月19日水曜日、13時30分から15時30分、東生駒病院地域交流スペース。問い合わせ、東生駒地域包括支援センター。電話、753367。福祉センターストレッチ教室。対象、市内に住む9月1日現在で60歳以上か心身障害者、障害児、国が指定する難病含む。なお、今年度の福祉センター各種教室に参加していない人を優先します。内容、簡単なストレッチや口腔ケアなどを取り入れた経営運動を行います。時ところ、10月4日から12月20日の第1、第3木曜日、全6回、10時から12時、福祉センター、生駒駅、東生駒駅から無料送迎バスがあります。定員25人、抽選制、費用無料。申し込み問い合わせ、はがきか電話、ファクス、メールで、住所、氏名、生年月日、電話番号、障害の有無、難病名を明らかにして、 9月13日木曜日までに必着で福祉センター、休館日を除きます。郵便番号 630-0221、さつき台2丁目 6-1、電話730700、ファクス730294、メールアドレス、福祉、fukusi-center@kcn.jp。 介護者の交流会で日頃の疲れを癒しませんか？対象、市内に住み、家族の介護をしている人。内容、バスで神戸へ向かい、ホテルでランチバイキングを楽しんだ後、神戸動物王国を観光します。時ところ、10月25日木曜日、9時20分から16時15分、メリケンパークオリエンタルホテルほか、雨天決行、生駒駅南側グリーンヒル生駒横に、9時20分までに集合してください。定員40人、抽選制、費用3500円。申し込み、はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を書いて、10月1日月曜日までに必着で、社会福祉協議会、介護者家族の会、郵便番号 630-0257、元町1丁目 6-12、生駒生成ビル内。問い合わせ、生駒市介護者家族の会の日野清子さん。電話787952。一人親家庭一日レクリエーション。対象、市内に住む一人親家庭の親と中学生以下の子供。内容、大阪ダックツアー水陸両用バスに参加した後、天保山マーケットプレイスを自由散策します。昼食は各自で用意してください。時ところ、10月28日日曜日、市役所玄関に8時集合、15時40分解散、雨天決行、必要品、飲み物、定員15組、抽選制、費用大人1000円、3歳から中学生500円、2歳以下は無料、当日集金します。申し込み問い合わせ、はがきに保護者と子供の住所、氏名、振り仮名、年齢、学年、電話番号を書いて、9月20日木曜日までに必着で、生駒市社会福祉協議会、一人親家庭一日レクリエーション係へ、郵便番号 630-0257、元町1丁目 6-12、電話 750-0234、ファクス 730533。 高齢者の熱中症と脱水症にご注意を。熱中症とは、熱中症は高温多湿な環境に体が適応できない時に生じる様々な症状の総称です。手足のしびれ、大量の発汗、吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重篤になると意識障害が起こります。脱水が要因で、屋外だけでなく室内でも発症することもあります。熱中症、脱水症の予防法。熱中症には脱水症が潜んでいます。そのため、熱中症の予防には、水分、塩分補給と暑さを避けることが大切です。喉の渇きを感じていなくても、こまめな水分補給を心がけ、通気性の良い衣服の着用や、扇風機、エアコンを使って温度を調節しましょう。外出時は、日傘や帽子を着用し、決して無理をせず、日陰などでこまめに休憩しましょう。熱中症になった時は、3つ挙げられています。 1、涼しい場所へ移動し、横になって安静にする。2、衣服を緩め、体を冷やす。3、水分、塩分を補給する。ただし、自力で水が飲めないときや意識がないときは、直ちに救急車を呼んでください。体と水の関係。体の約 60% は水分です。1日の水分摂取量は、食事から1リットル、体内で作られる水は 0.3 リットル、飲み水は 1.2 リットル。1日の水分排出量は、尿、便から 1.6 リットル、呼吸や汗から 0.9 リットルなので、1日 2.5 リットルの水が必要です。なお、心臓や腎臓に疾患のある人は、かかりつけ医に水分摂取量を確認してください。水分を 20% 失うと死亡の恐れ、5% 失うとぼんやりする、ふらふらする、10% 失うと筋肉の痙攣、循環不全、20% 失うと最悪の場合は死に至る。高齢者ほど脱水症になりやすい。体に蓄えられる水分量の低下や喉の渇きが感じにくくなるなどの理由で、高齢になるほど脱水症のリスクが高まります。利尿作用の働く薬を服用している人、トイレに行く回数を減らすために水分を控えている人は、特に注意が必要です。目覚めの一杯、寝る前の一杯を習慣に。入浴中や就寝中は多くの汗をかき、水分が不足しがちです。入浴後、起床時にはコップ一杯の水を飲みましょう。参考、厚生労働省資料一部改編。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線468。